こんにちは。だいぶお久しぶりですが、レムコポッドキャスト第6回目です。今回は、オスカーにちなんだ話をしたいと思います。アカデミー賞、通称オスカーのことと、あとは、今日とっても久しぶりに映画を見たので、映画ローマの話をしたいと思います。それではよろしくお願いいたします。毎年オスカーを見るために、YouTube TV に登録してます。というのは、私はテレビを持っていないのでテレビで見ることができなく、YouTube テレビという、技術を使って、アメリカだけなのかもしれませんが、大抵 の、まあ、あの主要なチャンネルをあの iPad で見ることができるんです。ただ月40ドルぐらいするので、月4000円以上、多分月5000円ぐらいじゃないですかね。で、そのためにそのお金を払うっていうのはどうなのかと思いながらオスカーはとても大切なイベントなので、私にとっては、なので一応払って見てます。それでなんですけど、今年の、ベストピクチャー賞はグリーンブックっていうまだ見てない映画なんですけれども、私がすごくすごく興味があって、ですごく話題になってた映画がローマっていう、メキシコ人 の、 監督が、アルファンソ・クアロンさんっていう人が監督と、シネマトグラフィーとエディティングもしたのかな、をした人で、彼は何年か前にサンドラ・ブロックさん主演のグラビティっていう賞でオスカー取ってるんですけど、その時 の、 ゴールデングローブ賞ので受賞、監督賞を受賞した時のちょっとスピーチがちょっと面白いので、YouTube かなんかで見てみてください。最初のところなんですけど、で、それで、で彼はハリーポッター の、 最後の編の映画の監督もしていて、で、あとチルドレン・オブ・メンかなっていう映画も監督しているらしいんですけど、実は私彼の映画一本も見たことないんですけど、ただすごく興味があって、で今あありますすみません彼の、英語の映画ではないんですけど、これはちょっとローマをの話をするときにしようかな。で、一応それでオスカーで彼は監督賞とベスト外国語映画、ベストフォーレンフィルムと、ベスト シネマトグラフィー撮影かな、 を撮ってりました。だからローマは計3章取りましたね。であとは、映画ちょっと試験を受けなきゃ、私の私的な用事であるんですけど、ちょっとある試験を受けなくてはいけなくて、勉強しなくてはいけなくて、映画も読書も何もしていないんですけど、それで、だから映画は全然今回ノミネートしたものは今日見たローマ以外一本も見れてませんで、映画館で見なくてもいい映画と、映画館で見た方がいい映画ってあると思うんですけど、ローマは、ベストシネマトグラフィーを取ったっていうことで、ぜひ映画館で見たいと思っていました。それで、あとは今回ホストがいなかったんですね。初めて司会がない、初めてではないですけど、ここ近年では なかった、あのずっとホストがいたんですけど、今年はちょっとなんかホストになるはずの人がなんかちょっとツイッターでなんか何年か前にちょっとあのゲイの人に対してのちょっとあんまり良くないことをツイッターで発言していたらしくて、でそれがまあ見つかってっていうことで、あの彼を、まあ、ある意味降ろされて、でその後まあ見つからなかったのか、見つけもうなしにしようってしたのか、一応なしで、でもまあ結構よくあのいい感じで動いたんじゃないかなとは思います。で、そのそうですね、それをあの私あのレディーガガさんの映画あの A Star is Born、 スター誕生もまだ見てないんですけど、あの彼女とあのブラッドリー・クーパーさんがデュエットして、もうなんかすごかったってで、あこの曲がシャローっていう曲なんだって初めて知りました。あのプレビューは何回も見てるので、あの後ろで流れてるあの曲ですね。あので多分みんなもうこの曲はもう有名すぎてあれなんでしょうけど、私がただ遅れてるだけなんでしょうね実はでもガガさんのは、私レディーガガのあの CD は持ってないんですけど、あのグリーがすごい好きで、でグリーで彼女の曲結構たくさんあの使用されてたので、あの彼女の曲はすごい好きです。あそうですね、でグリーンブック、あで、あ私あの一つ映画見てました。あのブラッククラウンズマン、スパイクリーの映画は見てました。これすあの結構良かったです。で脚本賞を取ったオリジナル脚本賞、あ違うオリジナルじゃなくて、日本語で何て言うんだろう、アダプテッドスクリーンプレイって、なんかあのもう実在する話や脚本、あの小説原作があるものとかからあのこう編集されたものっていう意味だと思うんですけど、あのそれで撮って、まあ実話で、あの黒人の人が、あの黒人の、あの初めてその町の黒人の警察官が、あの KKK っていう、まあ何でしょうどう説明する、まあ、あのクークラックスクランというなんか白人主義アンテ黒人的なあの団体がアメリカにはあるんですけど、昔からあのそれを潜入しようということをした人がいるんですけど、でその人の話で、まあ、あの現実すぎて、あの現実的すぎて、でかつそれを現在の、まあ、アメリカのあのちょっとあの情勢にこう重ね合わせてるんですけど、あのスパイク・リーさんがあの、まあ、それで、まあ、その、まあ、合わせ方に不満を持ってる人もたくさんいるのかなと思うんですけど、でも私はそれはすごく上手な、まあありがちで、まあ当たり前で、もう今の時代であの映画を見たらもうあのまあ考えない人はそのあえてそうしなくても考えなかった人はいないだろうなと思うぐらい、今のアメリカの情勢はあまりいい方向に向かってはいないのかなと思うんですけど、まあそれはまあ別として別の話なので、でもまあすごいいい映画で、であのその警察官の間の会話とか、まあ脚本セリフが今良かったのかなとか思ったりします。 で、私もスパイクリーさんの映画はDo the Right Thingとか有名なマーコム X とか結構たくさんあるんですけど、実はどれも見たこともなくて、一個だけちょっとマイナーなやつをなぜか学校大学生の時に授業で見たのかな、バンブーゾルドっていう映画を見て、それはすごい面白かった気がします。あで、まあ、スパイクリーさん初めてオスカー受賞っていうことで、とてもおめでたいことです。で、他にはそのグリーンブックっていう映画が、なんか黒人のピアニストとそのショファー、運転手の話なんですけど、まあある意味またまあ黒人と白人がなんかまああんまり仲が良くない時代に仲良くなったという、まあ心微笑ましいという感じに作り上げているんでしょうけど、まあこの今の時代でそれはあんまり違う時代だったらまだ受け取りやすかったのかもしれないんですけど、ちょっと今のとてもセンシティブの時代にちょっとそうですね、なんかやっぱり反対意見がある映画でありまして、それはもちろんブラッククランズマンと一緒で、だからブラッククランズマンは逆の方で、あまりにも簡単になんかそうですねなので、なのでグリーンブックの方も逆にその白人が黒人を救おうとしているみたいな、そういう白人救世主コンプレックスみたいなそういうのはもう結構そういう映画が近年何個かあったので、もうそろそろこういうのから抜け出した方がいいんじゃないかっていう声も聞こえているらしいです。まだ見たことないので何とも言えないんですけど、私がとても気になってるのがその黒人のピアニストを受賞を演じてるマハーシャラ・アリーさんっていう俳優さんがいるんですけど、その人がその人もう2回目なんですよ。去年かな、去年か一昨年ムーンライトで受賞した人で、でこの人実はなんと大学でなんて言うんですか、日本語で言うとなんか地区が一番アメリカの大学バスケットボールのなんか地区がこうランクになっていて、でディビジョン1っていうのが一番トップで、ディビジョン1のチームでこのマハーシャラ・アリーさんは大学バスケットボール選手だったらしいんですよ。どうでもいい話かもしれないんですけど、私はそれにびっくりして、で ESPN で見れば出てくると思うんですけど、すごくないですかと思いましたこの人何でもできるんだなと思って、でしかもラップもなんかやってて、それでもちょっと出てて、音楽もスポーツも演劇もできて、いやーすごいと思いました。じゃあちょっと長くなったのでオスカーの話は以上です。次は、ローマの話をしたいと思います。次はローマの話をしたいと思います。最初に先ほどちょっと話しかけてたことについて、 アルファンソ・クアローンさんは、数々の映画の監督をされているメキシコ人の監督なんですけど、あの最初に見た映画が、実は最初にというか、あのローマ以外にあの彼の監督したもの見たことありました。イトゥママタンビエンっていう、メキシコ語じゃないスペイン語で、あなたのお母さんもっていう意味なのかな。 And your mother too で、タンビエンってあの too っていう意味なので、あのっていう、あのちょっとまあ男の子2人の青春の話みたいな、青春なのかなちょっと不思議な、あのちょっと 見ないぜひ見てほしい、あのみなちょっと説明しがたい感じな話なんですけど、ちょっとこれにちょっと似た撮影の仕方とか観点とかが、あので監督もいろんなインタビューで「イトゥママタンビエン」に似てる、あのローマでに重なる部分が、あの他のどの映画よりあるかなとおっしゃってました。で、あの、今回はあの主人公があの家政婦さんなんですけど、この家政婦さんがあのメキシコの、ま、原住民族の人で、でなんとこの、あのこれを演じている女優の方が、あの初めての映画で、もともと女優でも何でもないなかった方だったらしいんですけど、すごく静かな演じ方ですごく上手でした。で、まあちょっとネタバレなのかもしれないんですけど、まああのちょっと、まあ、あの病院で起こるシーンがあるんですけど、で病院の前、そこの病院に行くまでのシーンがあるんですけど、私はそこでもう心が打たれました。でもうこの病院でのシーンが一番私はわーと思いました。でまあいろいろまあいろんな感情を引き起こす映画なのかもと思うんですけど、とてもあのメキシコに焦点を当てた、メキシコが、まあ、登場人物の一人ぐらい な映画で、でメキシコに行ったこともないんですけど、あのなんか知らなかった部分で、まあ、近年、まあ、いろんな形でアメリカに住んでると、まあ、メキシコについていろいろ情報は入ってきてるんですけど、まあ、こういう感じのメキシコは初めて見るかなと思って、でとてもちょっと愉快に感じたのが、愉快で怖いというか、うん、でこう怖くて、なんかちょっとなんて感じればいいのか分からなかったんですけど、あの主人公の、まあの彼氏ボーイフレンドがなぜかすごくあの合気道にハマっている、合気道とか空手っぽいものにハマっているらしくて、それであのなんか急に日本語が出てきた時にはすごくびっくりしました。でなんか集団で、これ1970年にの設定なんですけど、あのどういう風に合気道とかこの空手とかこの日本の、 あの武術の、 あの文化が南米に行ったのかわからないんですけど、まあもともと戦前からブラジルとかあ の方に結構日系の方は行ったとは思うんですけど、メキシコまで行ったのかな。でそれで、まあ、あのメキシコ人の人がとなぜか韓国人の人がコーチにこの 合気道みたいなものを教えに来ているらしいんですけど、集団でここ学んで外で、あのしかも結構田舎の方で、ちょっとあの裕福な人、裕福な町じゃないようなところでやっていて、すごい不思議な光景でした。でこのボーイフレンドがひどい人でまあちょっといろいろあるんですけど、まあひどい人で、まあ、あの最後の方にはもう出てこないんですけど、でちょっとしか登場してこない割にはなんというひどい人なんだろうと思ったんですけど、であので当時そのいろんなデモとかも起きていて、でまあでそれのに参加をしている写真、あの場面もあったりして、でその彼と、まあその彼女が家政婦をしている家の外で起きていること、その彼との関係や、あのそのメキシコの街の風景とか、そのちょっとあの市内から離れたあの裕福な人とかがいるわけじゃないような場面、あの場所とかが映ったり、だからそういうメキシコ的なものがあったりするのが、まあその映画の一面で、でそのもう一面でもっとある意味メインなのが、その彼女が家政婦をしている家の中で起きている、ある意味家庭崩壊状態の家なんですけど、まあで これはちょっとネタバレしてもいいかなと思うんですけど、彼女が家政婦をしている家のご主人がお医者さんなんですけど、このお医者さんもたひどい男でまあでもまあいろいろあるんでしょうけど、まあひどい男というか、そのまあ家庭を顧みない男ということで、あのこの人があのほとんど家にいないんですよ。であの出張から帰ってきて、ずっと出張に行ってるってことに奥さんが子供に言ってて、で最後の辺であの子供に真実を伝えるんですけど、であのまあ私は最初はそのなんか出張に行ってて、出張先のどっかであのなんか愛人を作ったのかなとか思ったりしてたんですけど、なんか全然普通に近所にいて、で子供たちがあのおばあちゃんと映画を見に行くときに、お父さんが酔った感じで愛人と転げ出てくるという、あのすぐそこにいて、すぐそこであのまあその行為をしているっていうのがまたあのまあ果敢な感じですね。すごい度胸があるというか、まあそういうもんなのかしらでその奥さんがある意味分かってるんだけど、まあ耐えてて、で彼女何が、まあ、彼女をそう諦めさせたのか分からないんですけど、まあ途中であのそのご主人がお金も何も送ってこなくなって、で愛人と旅行に行っているのも分かっているのに、あの養育費とか子供に対してのお金も何もあの送ってこなくなって、でまあある意味このクアロンさんの中で、そのお父さんがいないという 男の人の存在がない中で子供を育てていくという、そういうあのテーマを、まあ、言ってままダンビエンでも少し始めていて、で今回のこの映画のテーマで頼りない男で、最初の方でその奥さんがその家政婦さん、その主人公はクリオさんって言うんですけど、クリオにあの女はいつも誰に何言われても結局女は一人よって言って、はっって思いました。そうですねって。で彼女もあの結局そのクリオも彼に捨てられてしまうんですけど、それで、まあ、彼女も一人で生きるというか、しないと、まあ、多分彼女もそれを身にしめて後々感じるんですけど、でその中でこのちょっと面白いと思ったのが、このこの家族に4人の子供がいるんですよ。でその子供が一番下が男の子で、その上真ん中の2人が男の子女の子で、一番上が男の子で、この3番目の2番目なの、多分3番目だと思うんですけど、の男の子がちょっと訳ありな大人になりそうだなと思いました。でこのパコーくんっていう名前なんですけど、その奥さんが家族に子供にもうお父さん帰ってこないよっていう話を最後の方にするときに、彼だけが泣き始めて、だけどでそれで映画のでお母さんがその奥さんのお母さんが同居してるんですよ、その家族と。でその奥さんのお母さんともう耐えられないわみたいなことを話してるのも盗み聞きしたりしてて、でこの男の子2人、上の男の子2人がよく喧嘩をしている時に、あるシーンがあって、この男の子が上の、お兄さんと喧嘩になってて、で、まあ、最初はただこう子供らしくしてるんですけど、最後の方になんかボールを持って、で頭に投げようとするんですけど、まあ当たらないんですけど、後ろのガラスがのドアが割れてしまうという、なんか秘めた狂気みたいななんかがあるのかな、わからないけど、でそのお兄さんがびっくりしたように見つめ返すんですけど、でその時彼も自分が何をしたのかが信じられないみたいな感じで見つめ返して、なんかなんだろう、自制心がない、なんかこれはその父さんの存在がなく育っての、でもそのお兄さんはそうでもないんでしょうよ。なんか彼何をそのシーンで伝えたかったのかわからないんですけど、なんかこの子はどういう大人になるのかなと思いながら私は見てました。で下の男の子はクレオにすごいもうべったりで、すごく下の2人 の, 男の子と女の子の方が多分パコー君に年下なのかな、その下の2人がクリオ と仲良くて、で、まあ、守ってくれてるような感じがするんですけど、で、そうですね、なんかいろいろもうなんかいろんな面がありすぎて、多分何回も見たいけど、実はこれあのもうやってない映画なんですよ、あの大手の映画館で。去年からやってるからかな。で、あとこれネットフリックスがやあの作った映画、あ、配信っていうかプロデュースし 配給してる映画なので、あのもうネットフリックスに載ってるから、多分映画館でやるのはそんなに長くなかったのかな。で、私はなぜ見れたっていうのが、あの地域映画館みたいな、あの大手じゃないところがあの短期であの今日からやっていたので、あのそれで見ることができて、とっても久しぶりにすごいこじんまりとした映画館に行くことができて、すごい良かったです。で、全編 65mm で映してるってことで、あのロングショット、なんか私あの撮影用語がわからないんですけども、1個のショットであのタパナロマみたいにパンする感じを、それをそういう撮影の仕方をしていたので、あの1個すごい面白いショットがあって、あの最初の方なんですけど、あの屋上で洗濯をしている時に、あの左から右にカメラがずっとじっくり動くんですけど、あので前の方にあのちょっと休憩をしているあのクレオさんがいるんですけど、でクレオさんがそのちょっとしたなんか、なんだろう、台じゃないけどの上でちょっとあのこうやって横になってる時に、あの後ろの方で、あの屋上なので他の建物の上とかが見れるので、後ろの方で何人も同じようなことをしているあの家政婦さんを見ることで、あとその、まあ、街並みが見れて、すごい綺麗なワンショットだなと思いました。これはなんかあの、まあ、これを有名にしたのがあれです、フランス人 の監督トゥルフォーさんのショット、あのこの長いあのもう左から右のショットを、でこれがすごい、あのだからこなんかところどころでこういう昔 の撮り方で、この映画全編白黒だし、なんかそういうのも取り入れてて、それはすごいすごく面白かったです。すごいなんかちょっとある意味画期的 なんか今思うと、あの今の最近の映画全部デジタルなので、こういう風にフィルムで撮った映画を見るのはある意味すごく贅沢なのかなと思ったりします。で、音楽も何もないので、あの時々あの最初の方しかないんですけど、あのクリオさんがあのなんか口ずさんでるなんか音楽、それのみが本当の音楽、あとは街の音とか、あのそういうあの音なので、であとなんかあの水の音とかもなんかちょっと抑えてるのかな、あのすごい静かな映画だったなという。で、彼女もそこまですごい反応するような演じ方もしてなくて、すごい静かな演じ方で、それがすごい効果的だったんじゃないかなと思いました。で、その奥さんもそのご主人とのやり取りの時もすごいオーバーなヒステリックな感じじゃなくて、すごいあのある意味現実的なああいう、まあああいう状況になった奥さんがするような、あの分かってるけど 分かってると見せない、子供の前で、うん、でも見せようと しない、なんかすごい不思議な感じ でその家政婦さんとのやり取りも、その奥さんとのやり取りも、まあある意味現実、なんか全然オーバーな、オーバーアクティングな感じがしなかったので、すごく良かったと思います。うん、きっとああいう あの時代はあのぐらいの近さが あったんだろうなと思います。そうですね、すごい。で、こう映画館のシーンも、こう大勢で、もう本当に大きな映画館で、そこに今パンパンに入るっていう、まあ、昔の日本とかもそんなに映画館たくさんなかったので、街の大きい映画館が1個あって、みんなそこに行ってっていう、そういうのがあったのかなとか思ったりしました。昔のアメリカとかも、ね、みんな一緒に見るのは映画だったりするのかなと思ったりしました。と、一つ白黒じゃないのが残念だったのが、カラーで見たかったのが海のシーンだけですね。でもまあ白黒だから、この70年代の雰囲気が出たのかもしれないけど、海の、メキシコの海の青さを見てみたかったです。あとやっぱりメキシコの色っていうのがあるじゃないですか。それが見れなかったのが残念だけど、でもまあそれがなかったおかげかせいかな、まあ、ですごくここがメキシコってあまり意識しないで見ることができたのかな。確か、うん、でまあ主要なものは翻訳、字幕が出てたけど、彼女が歌ってる時とか、なんかなんだろう、ちょっとした時に文字が出てなかったので、スペイン語を学びたいとちょっと思いました。またいつかできるといいな。延々とローマについて語りました。それでは、今回はオスカーとローマについて延々と話しました。次回も映画について話したいと思います。そういうことにしましょう。はい、では、また次回、あまり時間が空かないようにします。開けずにやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。